대학원 닭장
오케이.
さて7月19日、ひょっとするとお手元のカレンダー手帳が赤くなってる人もいるかもしれませんが、元海の日でございます。おはようございます。
おはようございます。それ今な面白い表現だなと思ったけどね、もう本当に何だか法っていう法律ができてね、連休を作るためにつって、記念日がちょこちょこ動いちゃったり、月曜休みにして土曜日曜月曜の3連休取れるとか3連休にしたいっていうこと、今回オリンピックの関係で海の日動いちゃってね。でまあメディアもねやっぱしょっちゅうね、その、まあ、例えば7月に入ったらすぐにね、まあ、祭日が変わってますよみたいなこと言ってくれりゃいいんだけど、なかなか毎日日々のことで、言ってくんねえもんだからみんなが気がつかねえってのもあってさ、今日はね何話したかしたいかってね、この間村井淳さんっていう今慶応の先生だと思うんだけど、内閣参与なんかもやってるね、コンピューターの使い方に対する日本の第一人者なんで、台湾で、なんとかさんっていうコンピューターを使って、コロナを抑えたとかなんとかって、コンピューターシステムの第一人者がいるでしょ。で、日本で村井さんという人がやっぱりそのことをね、ずっとやってきた人なの。その人と、井原恵子さんつってね、F1 の女のドライバーなんだけどね、この人との対談があってね、で、それをちょこっと見ててメモしておいたんだけどね、村井さん、1955年生まれって言うんだから、俺より7つ ?8 つ下か。ということは、64号なんだよね。1970年代の頃、昭和45年ぐらいか以降、単なる計算機でしかなかったんだよ、コンピューターってのは。つまり計算が早いっていう。で、未だに、K なんていうやつは、世界一の計算速度っていうね、これ、先週だか先々週だか、その話したよね、その、コンピューターガンガン冷やしてさ、大きなコンピューターを並列に並べといて、計算の速さを。もともとコンピューターってのは計算のために作られて、で、ところがそれの目的、計算というやつが給与計算だ、人事計算、あるいはいろんなことのっていうことで、目的別に分かれたって言うんだけど、この村井さんはね、そうじゃなくて、文字の伝達ができないか。もうこれもね、最初はコンピューターってやつ、もちろんアメリカなんだもん。初めはアメリカだから、英語なんだよね、すべてが。で、それを、本人村井さんの言では、僕は字が下手だから、その文字に置き換えることが、日本語として置き換えることができたら、こんなに嬉しいことはないっていうことで、要は英語を日本語という漢字、ひらがな、カタカナに混ぜる変換機能はなんとかコンピューターでできないかっていうことで研究して、で、JUNET っていうやつを作った。JUNET って何かってね、東大と東京工業大学と慶応大学ね、その、三つの大学をつないで、その、コンピューターっていうのは計算だけじゃないんだよ。要は意思を伝える、文字として伝えるっていう機能をこれからきちっとしていかなければ、要はコンピューターの意味がないんだよっていうことをおっしゃって、やり始めたんでね。それで、1995年にね、インターネット is for everyone。インターネットはみんなのためのもんだっていうことを言い始めてね。要は1995年当時はコンピューターの使ってるって常時使ってる人は全国民の 2% しかなかったんだって。で、それが今はもうコンピューターと知らずにスマホなるものでいろんなものを便利で使わせてもらってるじゃんね。で、その彼の村井さんのおっしゃることのね、すごい、ああそうだねって思ったことはね、今までに使ってしたことのないものの価値を最初に認めてもらうことの大切さ、
うん
うん、今までに使ったもののないものの価値を初めて認めてもらうものの大切さっていうことはね、それをどう伝えるかっていうことなんだってね。で、結果としては言い続けることの大切さっていうことが一番の重要なことだと。言い続ける。まあ、一回ポンと言ってやめちゃうんじゃなくて、みんなが分かってくんないけども、そのことを言い続けるということでね、価値の共有ができるようになる。で、今ね、そのグローバルっていうこととインターナショナルっていう、その世界を結ぶという意味で、そういう英語が使われてるわけで、まあ、グローバルってのは最近で、その前はインターナショナルって言ったんだよね。 じゃあグローバルとインターナショナルってどう違うのっていうことさ。でいちいちそんなこと英語がポポって入ってくるとさ、その何もその裏にある意味というか根底にあるその心底にある意味ってなんだってこと考えないじゃんね俺ら。どう思う？インターナショナルとグローバル。まあ、だから言われるとパッと出てこない、まあ、
カタカナ的な感覚で、まあ、日本人が捉えてるのは、うん、インターナショナルって言った場合は自分視点になってるんですけど、グローバルって言った場合はこのなんか世界視点になって上から視点になってるっていうか、包括の仕方が違う、あの足元が違う感じがします。
あ、それよくわかるよね。言ってることよくわかるよ。あの、もともとね、インターナショナルっていうのはね、要は政府と政府のことさ、国と国だよ。ところがグローバルってのはそういうものはないんで、全体のもんなんで。だから要は地球が一つって考えればグローバルだ。だからインターナショナルってのはある地域とある地域、ある国と国、人と人。要はそれが結び合おうよっていう。だから今の通りでね、自分中心に発信。だからインターナショナル。で、そんなことを超越して全部で一つになるってグローバルで、その通りで。まあそういうことなんだけどね。で、そういうそのグローバルな世界を作ろうっていうんで、今 SDGs なるっていう、なんかサステナブルディベロップメントゴールズっていうやつの継続可能などうたらこうたらっていうのは今盛んに、うん、
目標です、
うん、言ってるけど、それもね、実際にはね、起きて最初に起きるのは妄想なんだよね。妄想、グローバルっていう地球の一つっていうことを実践するため、実行するため、あれ結果を得るためにはね、妄想ってことが大事だっておっしゃってるのね、村井さんね。で、妄想をしていくと、それ夢が広がって夢が現実になっていくんだよ。で、俺はね、夢ってドリームっていうのはね、この間もいつだったか放送で言ったと思うんだけど、キング牧師がね、I have a dream つってね、私は夢があるって、それは黒人、つまり肌の色だとか、宗教だとか、要はその、まあ、人種というやつにおける差別がなくなる世界が欲しいっていう、それは夢がある。で、それも実は、その当時の彼からすれば、実現できるかどうかわからないけども、なんとか実現したいっていう、まあ、言葉があってるかどうか別にして、妄想なんだよね。で、結局それが夢につながって、最終的にはそれが実現するということになって、でも未だにね、未だに、その人種差別っていうやつは治んないじゃんね。でもそのことに対してみんなが気持ちを持っていけるっていう環境には今なりつつあるんじゃないのっていうふうに思うんだよね。みんながそこに目を向け始めた。で、それはある意味ではグローバルな状況ができつつあると。それはあのコンピューターのおかげだっていうのもあるわけだよね。要はいろんな電波がすぐ飛び交う。でありがたいことに日本語で読める。あれ全部英語だとか外国語でやられたら、いや、ほとんど普及しないよね。あれもう一つは波及しないよね。あのスマホってやつがね。でもね、俺思うんだけどね、文字が下手だからコンピューターので打つと。で、最近の若い人はね、何でもね、すぐね、コンピューターで文字打つ。昔ワンプロってやつが出てきて、それが確かね、綺麗でいいんで、同じ時代になるけど全く味がないんだよね。連絡事項だとか証拠書類を作るだとか報告事項を作る、これは誰が見ても綺麗に読めるってのは最高のことだ。ところが人から人へっていうね、つまり
お便り、
お便り、インターナショナルという原点に変えると、それは文字だよ、自分で書く。だからそれはね、あのノートをつけなさいって未だに俺言うんだけど、みんなノートつけねえんだよ。後でまとめときますって、それは違うんだよね。若い人わかんねえだよ。自分で書いたものってね、ものすごい残るんだよ。で、覚える。それから今度はそれを清書するっていうことにおいて、人にどう伝えるかを考えるっていうのが文字に出てくる。だからそれはね、とっても大切。でもみんな忘れちゃダメ。あの、ノートを作る。つまり自分で書く。何でもかんでもすぐ打つ。あるいは何でもかんでもインターネットで調べる。こう、それじゃなくてね、ちょこっとしたことを調べるにはインターネット便利。深くはやっぱりね、それなりのものを本を読むだとか、あるいは辞書をちゃんと見るだとかっていうことを覚えないと、人間っていうのは成長しないねって思う。
自分も生き物だってことを忘れちゃダメですよね。
おっしゃる通りだね。生き物なんですよ。生物だって、生物と生き物は違うじゃんね。生き物っていう言葉いいよね。本当に熱気を感じる。あ、まあ今日はなどかな。